東日本大震災から丸6年、あの大津波で何もかもが流され、ゼロから新しい町づくりを進めている町、宮城県女川町。その町の片隅にある小さなトレーラーハウスのラジオ局、女川 FM から、宮城県内はもちろん全国各地に発信している女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がこの番組の進行役、中学校の先生から一転、今は学校を飛び出して活動中、佐藤敏郎53歳です。そして
普段は豊富な海の幸せいっぱい、お土産もいっぱいなお店、アガインステーションで働いています、マッチこと阿部マチコです。どうぞよろしくお願いします。
はい、さてオープニングではですね、全国つつうらうらにあるネット局でお聞きの皆さんに1曲ずつ呼びかけてみておりますが、
はい、
今週ご紹介しますのは新潟県柏崎市 FM ピッカラでございます。
はい、
FM ピッカラさんはですね、この番組が女川ナウとしてリニューアルする前、4年前からずっと放送していただいている非常にありがたい放送局さんです。
はい、
担当の高橋さん、いつもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、まあ、柏崎といえば、うん、まあ、米にお酒に美味しいものがまあいっぱいありますわね。
そうですね、もう私はね、あ、美味しいお菓子で有名なブルボンさんがあるじゃないですか。
ブルボンね、
うん、そうなんですよ、はい、私あのアルフォート大好きで、
おお、まあ、ね、さすがねグルメ担当の、
うん、一箱パクパクもすぐ食べちゃいますけどね。
なるほど、美味しいものがたくさんあると、うん、
はい、
あとやっぱ新潟といえばね、私の世代からすれば、うん、あのドカベンとかさ、
う
ん、アブさんの作者の水島新司さんの出身地が新潟なんですよね。
そうなんですね、うん、
街の中に、
はい、
ドカベンとか里中とか、
ええ、お
トノマとか銅像が立って、
はい、うんうんうん、
あの石巻に仮面ライダーとか立ってるような感じかな、
はい、うんうん、
あんなのがあって、だからすごく胸が躍りました。一回行ったことあるんですけど、
へえ、それ見たい。私あっきうちのいわき結構好きなんですよ。
さすが、まあ、ソフトとかね、野球やってた人も、ある意味バイブルじゃないですか
そうですね、見たいな
俺をいっぱい持ってました、ドカベンは、はいはい、ということでですね、
はい、
女川から約349キロ、柏崎の皆さん、これからもつながっていきましょう。どうぞよろしくお願いします。
続いてのコーナーは、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地、女川町にゆかりのある人をゲストに、じっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ、
聞いてみっちゃ。
今日はこの方にお話を伺いました。
多目的仮設住宅で、心と体の相談員をしてきました、菅野照子と申します。73歳になりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私も元先生ですけども、
はい、
実は菅野さんも先生というか、うん、いわゆる長らく保健室の先生をされてきたんですよね。
はい、
はい、この女川町とか石巻の小学校、中学校、高校もですよね。
はい、そうですね、はい、
高校まであちこちの学校を渡り歩きながら何年くらいですか。
実質は60歳で定年ですよね、
はい、はいはい、
38年に、はい、その後、まあ、あの
大外みたいな感じ。
そうですね、うん、大外を5年間やってきましたね。いろいろな学校から、
病級の先生とかの代わりとかで、そうそ
う、病級とか産休とかですね。
でも40年以上ですね。
それがまたすごく楽しかったですね。いろんな学校をすごい、あの自分自身の勉強になりました。
なるほど、まあ、女川にも長らくいたってことは、結構女川にその生徒の時に出会った方々もいるということですよね。
ずいぶんいますね。
なるほど、まあ、私にとっても先輩ということで、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
まあ、多目的仮設って言いますけども、多目的運動場の仮設住宅ってい
う、ね、はい、そうですね、
まあ、長いので多目的仮設ということで、はい、今日は言いますけれども、はい、それで今自己紹介にもありましたが、心と体の相談員をされていると、はい、まあ、これってどういう仕事なのかとわからない方も多いと思いますので、ちょっとマッチ、
はい、復興真っ只中の町女川町は、今年に入って住宅の整備が随分と進んできました、
はい、
まあ、仮設住宅から出て災害公営住宅、まあ、これはいわゆる団地、あるいはかさ上げが終わって新たに宅地として提供された場所に自立再建で家を建てる形で引っ越していく人が増えました、まあ、その結果仮設住宅を出た人が今年1月時点で半数を超えました。今年度中にはどんどん工事は進み、さら に多くの方が仮設住宅を卒業できる見込みです、まあ、と聞くと、まあ、なんとなくおめでたいこと、まあ、嬉しいことっていうふうにも聞こえますが、まあ、仮設住宅でずっと暮らしてきた人はですね、高齢者の方も多く、体や心の調子を崩す人も少なくありません。
そうですよね、うん、
まあ、中にはせっかく震災を生き延びたのに仮設住宅や引っ越し先で、まあ、人知れず亡くなっているといったケースもあります。そこで養護教諭としての経験もあった菅野さんは、同じ仮設住宅の保健室の先生というか、まあ、ご近所の人の健康相談に乗ったり、まあ、見回りをする役割をするようになったというわけですね。
見回りをすると同時に、私たちは結局生かされたわけですよね。と、天国に行った人たちは私たちをどういうふうに見てるかしらっていうのが常にこう心の中にあって、やっぱり生きたんだから、生き様っていうのをね、やっぱり見せるっていうか、そういうふうな心意気は必要じゃないかなっていうふうに思いまして、孤独死だけでなくて、自分自身をやっぱり磨いて実践して、長生きして、やっぱりそれが亡くなった人たちのね、恩返しでないかなっていうふうな気持ちは常にこうあって、なかなかその頭の中から抜けないですよね、
その生かされた命っていうのはすごくこう私も分かるような気がして、あれだけね、身近な人が亡くなった中で生きてるってことは、生きてるんではなくて生かされてるっていうことですよね。で、もう菅野さんも先日まで仮設住宅に住んでたんですけども、突然家がなくなって、で仮設住宅で6年 で、今マッチが言ったように、この6年の間にはそのいろんなことがあって、あと出て行かれる方もいてってみたいな、いろんな中で、やっぱこのマッチがちょうどいいこと言ってくれましたね。こう、若者へ の、保健室の先生というよりも、仮設住宅全体の保健室の先生みたいな感じだったんですよね。菅野さんはもちろん自宅は流されたということですよね、で昨年12月に自立再建をしたというふうに、聞きました。仮設住宅を出られたということですね。で今も元いたその多目的仮設の人たちとこうつながっていろんな活動をされるというふうに聞きましたけれども、まずその心と体の相談員をやることになったきっかけっていうのは、
社協の方からですね、
社会福祉協議会ですよね、
社会福祉協議会の会長さんから、実はこういうふうな震災にあたって、それぞれの仮設に国の方からですね、こういうふうな人を置くっていうふうなことになったので、協力してくれないかっていうふうなことを言われて、
適任ですもんね。
だからいやいや、だからで私でよければいいですよっていうふうなことでですね、
菅野さんもそれは必要性は感じてた。
私自身ももう何にも、もう何にもなくなって、もう本当に何一つ運ばないでですね、だからみんな平等になってたわけじゃないですか、じゃあ仮設に入ってる人たちは、私たちみんな平等だよねっていうことで、今からまた人生スタートだねっていう風な形でですね、で不思議なことにこう、私なんか山野草とかそういうの好きなんだけど、どういうわけかみんな名前も忘れてるし、星とかですね、欲もなくなって、もう人間が半分死んでるんですよね、だからこんなんでダメだなって、でみんなも聞いてみると、やっぱりんだっていうふうなことを、
せっかく生きてるのにもかかわらず、
そう、
なんか半分死んだような感じの日々が、
だからみんなでですね、励まし合って生きていくっていうね、前向きな気持ちで生活しなきゃダメなんじゃないかなっていうふうに痛切に思いまして、
でもそういうふうなこうお話をし合ったというか対話をしてたんです
ね、
その中で、半分死んでるみたいだね、でもこれではっていうふうな話になったんですよね。
そうですね、
なるほどね、でもしその時話聞かなければ、だって本当に自分で抱え込んだままですもんね、
だからお茶飲みすっぺしっていうふうな形でですね、
お茶っ子ってやつですね、
やって、やっぱりそれがまたこうだんだんだんだん慣れてくると、うん、やっぱおじゃこやピッチャーみたいな感じでですね、
う
ん
う
ん、
まあ、人が集まるようになったみたいな、うん、そう
で毎日、まあ、集会所ではお茶を来る人、うんうん、それからソーガラスですからね、見えるから、うん、誰さん入ってみたいな感じで
声掛けして、ね、
声掛けをして、うん、そして入ってくるわけですよね、うん、そしてそこでいろんな話が出て、うん、この人はこういうことでなんかこういう状況だよなんていうふうな、ね、うん、情報も、うん、
情報交換ですよね、うん、
情報もと大事なことであって、
お茶っ子、お茶っ子の実はもう情報交換の場ですからね、うんうん、
本当に大事なことで、うん、そこに今度は家庭訪問に行ったり、うん、そういうふうにして、まあ私は153世帯だったんですよね、多目的が、うん、あとあのゴブラの方も、うん、
はい、ちょっと半島の方ね、
うん、担当だったんですけど、はい、ゴブラにはもう月に2回くらいしか行けなかったですけれども、はい、まあそういう人も何かあれば電話よこしてですね、うん、じゃあ行くから明日行くからみたいな形で連絡はし合って出ましたけど、
うん、連絡し合う存在があるっていうのはすごく大事だったと思いますよ。うん、
そんでまあ多目の全員は全部把握できたわけですね、はい、ほうほう、だからまあその把握できてからはやっぱり随分こう気楽になりました。うん、ほんでやっぱりあのいろんなこと講習会もしなくてないなっていうふうに思う、うん、
まあ、講習会と言いますか、
あの要するに少しでも知識を得ながら生活が楽しいっていうことを気づく、はい、うんうん、そういうふうなものが必要じゃないかなっていうふうに思いまして、はい、あの最初にやったのが料理教室でしたかね。
料理教室やってましたね、
うん、はい、男の料理教室っていうこと で、うん、でまあ、男の人もほら一人の人たちがいるから、うん、どういうふうなものを簡単にできるものってあるはずだからやっていこうっていうことで、はい、あのあそこの、あの仮設の中にいる人たちを講師にして、うん、はいはい、であのやったわけです、
うん、まあ、教えられてですね、うん、
そんであのいくらかあの社協の方から報酬代としていただけるから、はい、うん、まあやっていただく人に対してはそういうふうに、う
ん、あの少しでもね、
うん、それがね必要だなと思って、したら、うん、ちゃんとそういうふうなあれがあるからって言われて、お金を出すところがあるからって言われて、うん、手芸教室とか、はい、あの料理教室とか手芸教室とか書道ですね、ですね、はい、それからあとほら佐藤先生のように講話を聞いたり、はい、それからあの健康状態 の、うん、あの薬剤師さんが来てくれたり、
体操もやってましたよね。
体操は毎日ラジオ体操やってたんです。
私も今ご紹介いただきましたけど、うん、3回か4回読んでいただいて、うん、一応トーク&ライブ、うん、あ、でもあの喋って歌ってって書いてありましたけど、はい、歌って ね、は
い、本当にいろいろなことをされたんです ね、う
ん、ね、できるだけ多くの人たちが集会場に来れば、うん、はい、うちの中に閉じ込まないで、うん、あのできるといいなっていう、
私も楽しませてもらいます。人集まってなくても、うんうん、みんな呼んでくるんですもん、だって、
おお、
あ、始まるよってみんな連れてきて、いつまりが前になる、あのやっぱ、うんうん、あの声をかけてくれる、音頭取ってくれるっていうのはすごくありがたかったんじゃないかな。なんか面白そうだと思っても、なんかこう積極的にこう出歩かないじゃないですか。
そうですね、ちょっと一歩こう引いてしまう
のは、うんうん、ちょっと小さいからって言われて、
うんうんうん、でどれ行ってみっかって思って行くとすごい楽しかったっていう、うん、
そうね、
それが次につながりますよね、うんうん、
あとあの小中学生とお年寄りが一緒に遊ぶっていう企画がありましたよね、うん、私も行ったんですけど、すごいあのめんことかおはじきとか、うんうんうん、中学生歯立たないんですよ。
ああ、そりゃそうですよ。
おばあさんたちもすごいです。
おばあさんたち
すごいうまいんですよね。夢中になるし、うん、本当に狭いところをおはじきでピュンピュン通すんですよ。
へえ。
いや、あれは面白かったですね。
あとね、面白かったのは、仮設の中にいて、どうしてあなたはこういうふうに健康なんですかって、高齢者の お話を、お年を召されても健康なんですかみたいな話をですね、随分聞きましたね。議長さんとかね、
議長さん、あの万歩計っていうかね、まあ、1日何万歩歩くって言ってましたね、
はい、そういう話も、あと、あの92歳の浅野さんとかですね、
92歳、
安部琴美さんとかね、はい、語り部の琴美さんとかですね、結構みんな面白くお話聞いてました、
まあ、楽しみにされてる方々も多かったんじゃないですか、
そうですね、
てか、まあ、あるものだっていうふうにね、こう生活の中に溶け込んでたような気がしますよね、
あとあの祭りをですね、東北文化学園大学の豊田先生って教授の方が、あの自分の教室の多分社会福祉士かな、資格取る、なんていうんですか、 サークルじゃなくてそのカーですか、があって予算を出してくれて、みんな、あの秋祭りをずっとやってたんです、去年までね、
仮説でですね、
仮説で、ほうほう、で私が全部企画して、中身のこととかですね、それからの全員を、全世帯を役につけたんです、
あーなるほど、
そうすると全部来るからね、で家族も、うちの父ちゃん何サンマがかりだとかって言って、家族も来るしっていうことで、そしたらもうすんごくにぎわってですね、毎年毎年楽しく、店だけでなくて、あと大学の方からのテラピーっていうんですかね、そういうふうなのとかですね、あとあのちょっとした演奏会を開いたり、あと最後には踊りを踊って、女川踊りを踊ってですね、すごくこう楽しくて、でそれをあの先生が全部こう写真を撮ってくれて冊子にして、あの大学の方にも報告しなきゃならないんでしょ、予算をいただくからね、映画、
DVD ですか、
DVD を各県に一つずつ、
ね、
でもあのそんな機会ないからいらない
なるほど
ですよね、はい、でもそれはきっとね、学生にとってもすごく学びになったと思います、だから毎年やるんだと思うし、
すごくね、それであの感想も書いてあるんですけど、学生たちのね、やっぱりすごく楽しかったって
でしょう、ね、
その人たちも係に全部こう、入れて入ってもらうもんで、来年度からは30人であれだし、私も出てしまったしっていうことで、できないかしらねって、まあ、豊田先生とね、まだあのはっきりしたことは話してないんだけど、多分できないよねっていう話をしてます、
まあ、さっきマッチも言ってましたけど、まあ、5年6年経ってそういう、こう仮設住宅のこうみんなでいろいろワイワイやってきたから、ちょっと様変わりというか、実際仮設住宅から出て行かれる方も結構もう増えてきたっていうことで、また次の段階ですよね、
そうですね、だから寂しいんですって、みんなあの仮設から出た人たち、
今もう半分以上出てますよね、
もう
半分どこじゃないですか、
半分でない、5分の4くらい出てんじゃないかしらね、
ですよね、で仮設を、仮設出たっていうことは住むところが決まったっていうことで、本来であれば喜ばしいことではあるんだけど、一方でやっぱ寂しいという、
そうですね、もう固定してるところはね、あの大原北ではもう3年、はい、4年でしょ、今ね、やっぱりなんていう組織っていうのが初っ端はいろいろ大変だったでしょうけども、でも向こうの人たちも習字教室なんかに来てますからね、
あ、今でも習字教室をやってるっていうことですね、
やってます、
仮設の集会所でやって、
仮設をの集会所を借りて、あの元の多目の人たちでやってるわけです、
つまりもうあの出たってて、いろんな、あの復興住宅に住んでる方々も来るという、
ね、そうです、
それは素敵です ね、
で、まあ、ね、でお茶飲みもまたね、終わった後にお茶飲むのも楽しくて、いろんなこう話、情報の場になりますからね、
なるほど、私もそのお茶っ子の身に何回か混ぜてもらったことがあって、いろんなその漬物とかあの煮付けとかを持ち寄りであんだこれ食べないって、いや俺はもう食べなくたっていいんだ、死ぬからいいんだって、なんであんだ死ぬ死ぬって毎日病院さん行ってんだよってそういうね、家計がすごく面白い、
そうそうそうそう
面白い、
面白いの、
面白いですよね、
だってほら耳聞こえないからだから大きな声で ーとかって言ってはーとかっつって周りの人聞いたらば、うん、何喋ってんだいと思う。
嫌なこととかすぐ聞こえたりしてた
の、うん、あこのくらいでも聞こえねえんだもんなーとかって私なんかうんだいとかっつってバーとかっつってですね。
でなるほど、
うん、でもやっぱりそういう仮説を出てから、うんうん、このせっかく新しいあの住むところが決まったんだけどやっぱ寂しいというのはやっぱそれはある意味問題でもありますよね。
うんそうですね、うん、やっぱりあの新しいところで今からだんだんだんだんもう始めてくれると思うんだけど、うん、ラジオ体操も、ね、やっぱり3月いっぱいでやめて、うんうんうん、で3月いっぱいまではだから私らも毎朝行ってましたから、うんうんうん、こっちに来て早くやってっていう風にお話ししているんですけど、うんうんうん、7月1日からやることにすっからっていうことでですね、うんうん、少しずつ少しずつやっぱり、うんうん、でも大変ですよね、うん、この一生懸命やってくれる人がいないとやっぱり進まないんじゃないかなっていうふうに思うのね、うんうん、
あの仮設住宅に震災があって、まあ、それぞれ仮設住宅に入居してそこの時もその新しいコミュニティをゼロから作ったじゃないですか、うんうんうん、でそれが今ちょっとまあ皆さん出ていかれて災害公営住宅ができてまた新しいコミュニティを作らなきゃいけないっていうそこの壁っていうのはどうなんですかね。
うーんなんだ非守義務あ
守秘義務ですね
守秘義務、
はい、守る秘密
守秘義務ね義務、うん、そういうことで誰が入ってるかも全然この
なるほどね
ないのでまあ何かの時に会った時にあんたどこに入ったのって言ってこうそうなのってんで、うん、南郷島のどことかっていうふうに聞いてんで行くからねって言ってこうメモ しておくくらいなんですよね。だ全体のことが分かんないので状況が見えてないですよね。
住んでる人たちでもやっぱ仮説はかなり不便ではあったけれどももう筒抜けというか、うんね、みんなこう顔見知りではあったけれども、うん、必ずしもそうではないっていうことなんです
よね。で結局仮説の時だってさそのことでもって全然名簿なってみんな渡されてないんだから、うん、だけどやっぱりあの5年くらい6年くらいいたらね隣
ね、
うん、もう分かってくるからね、
はい、
ほんでそんな隠す看板もないし、うん、自分たちからすればね、
うん、
あのそいつはまあ行政の方でやることであって、うん、入ってる人たちは全然そういうふうな意識は全然 ないですからね、うん、だからみんなこう実はさーってこういうわけでねってやっぱりいろいろあるわけですよ問題が家庭的な問題がね、うんはい、でああ大変だなあそうかってでもさってはあの自分もこの嫁姑との関係であれば、うん、そういう人も入ってますからね、うん、私も経験だけどやっぱり年取っておばさんが亡くなればああこういうふうないいこともあったんだなあっていうふうに思う時が来るしって、うん、自分のことだけでなくて相手のことも考えればまあ、そこのところが勉強だねみたいな話をしたりですね、
う
ん
う
ん
まあ、そういう話をやりときできるだけでもね、うん、違いますよね。
やっぱりそういうのそういうふうな相談は随分してくれましたね、はあうん、病気のこともさることながら、うんうん、自分自身もなんかみんなを守んなきゃなんないっていうのはもう意識があるし、うん、みんなも、うんあんた守んなくて寝ちゃうみたいな、うん、そういうのがあって救急車なんて来ると誰なのみたいなことで、うん、私に聞けば我がっぺみたいなですね。
なるほどね、
うん
はい、ちょっとさっきの守秘義務の話もう少し言いますとつまり守秘義務とかそういうのがいろいろこうしがらみがあってどこに誰が住んでるかっていうのを把握しきれてないっていうことですよね、
うんうんうん、そうですね、うん、で結果的にほらあの亡くなったとかって聞くとっていう風にですね、うん、どうにかできなかったのかしらっていう風に、うん、まあそれはもう役場の方でと感じることでしょうけどね、う
ん、いわゆる孤独死っていう形になっちゃうんですよね、うん、
そうですね、うん、私なんかより以上に感じることでしょうけども、うんうん
いろいろお話を聞いてきましたが、
はい、
このラジオは宮城県だけではなくて、こう被災地に関心のある全国の方々が聞いているんですよ。
あ、そうですか、
はい、
じゃあもう一つ言わせていただきます、
はい、
実は毎年東京の方から猿若先生って踊りの先生が見えて、はい、多目的に、うん、で今年はもう解散したからよかったんだけど、みんなを励ましたいっていう気持ちがあって、
はい、
今年も行くよって言われて、
はい、
いや困ったなーって実はね私は、
うん、
それででもやっぱり声がけしなくてないなと思って、
うん、
あと社協の矢竹さんに、あんたこういうわけだからさって、
はい、矢竹さんですね、
はい、印刷してって頼んでいいよって言って、うん、それを元のね、
うん、
仮設にいた人たちに全部に配って、
はい、
来てちょうだいっつってこの前5月20日ですかね、うん、やったんですよ、
はい、
結構来てくれて50人くらい来てくれて
素晴らしいですね、なるほど、
うん、で向こうはさ、なんとかこっちのそういうふうなんと大変だっていうことあんまり、
まあ、毎年来てるからっていう感じなんだ
ろうね、うん、でも、うん、集めてくれてどうもみたいなね
ああ、
うん、でもまた来年も来るから
、
うんうん、そういうふうに応援をしてくれる方もいらっしゃいます、
はい、うん、なるほど、うん、なかなか人集めも大変だけれどもってことでしょうかね、はい、でも集めたらいっぱい来てくれたっていうことでも、
そうそう
そう、それも事実ですよね、
うん、
そういうこちらの状況のことも、まあ、関心も持ってくれて、より良いあり方みたいなのがあればいいですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、でもやっぱり観音さんがこう集めると人来ますね
もしかして世話になってから行かなくてね、べちゃと思ってくるんじゃないですか声かけられ
て、お世話になってるからとかね、
うん、
あとこの前おじゃっこ飲んだからっていうのでもそれってなんかお世話様ですみたいなのがすごく大事ですよね、
うん、
だからお茶っこ飲んだだけでもどうもねこの前はって、
うん、
この前はどうもいつもどうもねっていう関係がすごく大事ですよね、
うんうんうん、
だから本当に守秘義務がどうのこうのってこうきちっとした名簿はなかなか今できないっていう話ですけども、
うんうん、
こうそういう心がつながっている人たちのつながりというか名簿というか、
うん、
そんな風な関係になっていけばいいのかな、
そうですね、って、うん、その人たちからあんたの隣誰やっていう風にこう広めていって、
は
いはい、ね、
うん、
そしてその人から、うん、その人は誰々さんと仲がいいよとかっていう風な形でね、だんだんだんだん、
うん、
聞き込めばできるかなっていう風に思ってるんですけどね、うんうん、
なるほどね、まあ、今日ね私もその菅野さんのお話を聞いて何かこうできることがないかなっていうふうにいろいろ考えるんですけども、うん、このラジオを聞いてくれてる人たちがもしじゃあ何か支援したいって思ったら、今菅野さんがこう求めるものっていうか何かこうありますか？
うん、今はですね、私は一番こう大事なのは自分をね、前にもうお話しました、磨くことでないかなっていうふうに思ってます。手に技術をつけるっていうですね、はい、うんうん、そういうことも必要なんだけど、
うん、
なんかやっぱりそれはね卒業してるかなっていうふうに思うんですね、
うんうん、
やっぱりいろんなことを知るっていうことはねすごく大事じゃないかなっていうふうに思うんです、うん、で新聞取ってる人が少ないんですよね、うん、本当に社会状況なんていうのはテレビをまめにニュースを見てるっていう方も少ないように思うんですね、
うん、
だからそういうところで世間の状況を知るっていうことがね、
うん、
大事なんだなっていうふうに思うんですね、
うん、
でももうそんなのいいわみたいなですね、うん、方もいらっしゃるとは思うんですけれども、講話っていうのをねじゃんじゃん開きたいなっていうふうに思ってます、
うん、なるほどね、うん、いろんなこうアンテナをこう見つけるっていうのは大事かもしれないですよね、
うん
うん、自分の知らないことであったり、
うん、
少し広い範囲の人とつながったりっていうことですよね。なるほど、講話、 で、まあ、いろんなお話とかをして聞いていきたいと、
うん、そうですね。そしてあのみんながね言うにはあの集会所に誰かいてもらうといいのねっていうわけですよ。
常駐の方みたいな、
常駐だからあんたいでけたら行っちゃうって言うんだけど
責任ですねそれ、
まあ、毎日毎日さボランティアで
そうですね、まあ、そこに一人、まあ、誰かがいるとその人にまず会いに行っておしゃべりをして、それが一人また二人と増えていくっていう、
ね、
う
ん、まあ、観音さんにぜひということなんでしょうね、うん、それはね、
だあのほらカフェやってますよね大原北で、あコーヒーの ね、
そうですね、あのカフェを運動公園住宅ですかね、
うん、
はいはい、1階で、
うん、ああいうふうにして、まあ、お茶を飲みながら、うん、何かできればいいかなって思うし、うん、暇だっていう人たちね、うん、どうすればいいんでしょうかしらね、うん、と思って何かこう、うん、お金につながるものってないのかなっていうふうに思うの、うん、何かを作って、うん、そしてお小遣いをいくらかっていうふうなね、う
ん、ただの暇つぶしだけではなくて、なんかそれが手応えのあるものであったりすればよりいいということですよね、うん、
それあのやってるとこありますよね、うん、あの小野ちゃんとかってあの、
はい、
ね、
小野のね、東松島です
ね、う
ん、
ああいうふうなものとかね、うん、あとほらちょっとしたものを売るとか、うん、バザーで売るとかね、うんうん、
なるほど、
うん、そういうことって、うん、でも私が区長でないから別に役なしのあれですけどね、うんうん、まあ、考えることはいろいろあって、うん、やりたいなと思ってます、
うん、でも本当にこう考えてらっしゃいますよね菅野さんはね、未来のことですよこれはね、
う
ん、
そうですね、
なんか一つでも二つでも実現できるように、うん、まあ、いろんなみんなで力を合わせていきたいなと思っています、
うん、そうですね、はい、まあ、いろいろお話も聞いてきたんですけれども、うん、はい、ここで最後に菅野さんの方から曲のリクエストをお願いします。
やっぱりふるさとが一番悲しいけど、うん、やっぱり聞きたいですね、うん、なんかみんなで聞くっていうんじゃなんかみんな涙流しちゃいますからね、この曲を聞くとちっちゃくなってあのね、涙を流せるところで聞きたいなっていう風な気分じゃないかしら、みんなも、うん、涙を見せたくないっていう気持ち、う
ん
う
ん、でもこの曲は本当にいい曲ですよね、うん、仮設住宅でもみんなで歌いましたよね、いつもね、うん、今この時のためにあるような歌ですよこれ、
はい、本当ですよね、
はい、それではお聴きください。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。 女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、続いては女川町ドット情報。今日はココロンこと阿部心ちゃんが担当してくれます。
お元気ですか？阿部心です。私たち女川の女子高生が町の最新の話題やお知らせをお届けします。今週は女川町で行われるイベントのお知らせです。震災後、女川町をはじめ被災地で慰問演奏などの活動を行ってきたジャズピアニストの立石和美さんとシンガーソングライターの広瀬沙羅さんのお二人が東北ルーツ音楽堂というプロジェクトを結成し、音楽の時間というコンサートを行います。宮城では仙台で7月21日、7月22日に一番町のモーツァルトアトリエにて両日とも夜7時開場、7時半開演で、そして女川では翌日23日に女川町町中交流館にて午後1時からと午後5時からの2回公演で行われます。ピアノ、ギターと美しいボーカル、この2人でしか作ることのできない音楽を表現します。
皆さんこんにちは、ジャズピアニスト、そして作編曲家の立石和美と言います。ジャズピアニストとしての活動で、スタジオジブリの音楽とか日本の童謡小歌とかアニメとかを、ジャズにしてみんなに楽しんでもらう、音楽を楽しんでもらうという活動を、続けていますけれども、それ以外にもここ、4、5年は舞台の音楽とか映画の音楽を、作ったり、そういう活動も行っています。私はあの東北ルーツプロジェクトというですね、東北をルーツに持つユニットがありまして、そのユニットの作品に私立ち上げの頃から携わらせてもらっているんですけれども、今回その、プロジェクトの一環としてですね、私が音楽を手掛けるプロジェクトが新たに立ち上がります。
そうなんですね、はい、そこで今日はそこの出演者の広瀬沙羅さんにも来ていただいて、はい、
そうなんです。
仙台市出身の広瀬沙羅って申します。よろしくお願いします。
俳優兼アーティストということで、
はい、劇団ハーベストという劇団所属してるんですけど、はい、そちらが東京拠点で活動してる あの演劇のユニットみたいな劇団なので。
そうですね、
はい、そうなんですね。この東北ルーツプロジェクトでこう私も出演者として参加してっていう感じ。あの今回はその音楽の時間というもののあのものなんですけど、はい、それがあの音楽を軸にした、まあ、ライブのようなものになってるんですけど、そこに演劇的要素も加えるっていうちょっと新しい。
そうですよね、
そうなんですね。
楽しみです。あ、はい、初めてなんで、
はい、今までは演劇をベースに立石さんに作っていただいた音楽が乗ってっていう感じだったんですけど、はい、今回はその真逆といいますか、はい、その音楽があってそこに立石さんと一緒にお届けできたらいいなと思っております。
じゃあ今回は新しい試みという感じなんですね。
そうですね、
はい、楽しみにしています、はい、立石和美さんと広瀬沙羅さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
チケットは全公演とも現在好評発売中です。詳しくは東北ルーツプロジェクトで検索してホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 070-6451-3325 までお願いします。以上、今週のドット情報でした。
女川ナウ
佐藤敏郎の大人のたまり場。復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。ここからは皆さんからのお便りを紹介します。
はい、石巻市エクレールさんからです。
はい、
敏郎先生、まちこさん、いつも隣町石巻で聞いています。
ありがとうございます。
女川には親友が住んでいたので以前はよく行っていましたが、その親友に会えなくなってしまってからここ6年、なんとなく行けないままでいます。女川は最近テレビなどでもよく取り上げられたりしていますし、このラジオでも楽しそうな雰囲気が伝わっています。私も新しくなった女川町に遊びに行きたいという気持ちはあるのですが、行ったら友達との思い出が消えてしまいそうな気がしていけません。
うん、なるほど。
うん、距離的には近いはずなんですけどね。前にラジオでご家族が女川で亡くなって今の町を見るのが辛くてという話を紹介されていました。その方の気持ちがなんとなく分かった気がします。 それでもいつかお二人に会いに行けたらと思っています。その時が私にとっての復興なのかもしれません、といただきました。
うん、なるほど。なんかね、すぐ隣の町なんだけれども、
うん、
まあ、隣の町で友達が、ね、はい、住んでいて、うん、で何回か来たことがあって、前の町を知っているからこそ、うん、なんかそういう風になるのかなとも思いますけども、
うん、
でもタイミングっていうのは、ね、今じゃなくてもいいし、人によっていつでもいいなと思いますよね、
うん、
はい、で無理してくることでもないかと思うんですよ。ただ、
ね、
たださっき菅野照子さんの話もありましたように、
ええ、
やっぱ私たちはこう亡くなった方々に見てもらってもいいような、ね、
うん、
生き方をしたいと思ってるし、そういう街づくりを、ね、うん、空の上からこんな街になったんだよ、うんうん、こんな生き方を俺たちはしてるぜっていう風に思ってやってる、
うん、
だから、うん、なんかそんな風な受け止め方でいつかね、うん、この街でお会いできたらなと思っています。
そうです ね、
エクレレさんお待ちしております、
はい、
ね、
ありがとうございました。
はい、続きまして、
はい、
ラジオネーム匿名希望さんから、
お
言い間違え勘違いのコーナー様様付けでこのコーナーに来ています、はい、ね、私の娘かっこ小学生はカタカナ語が大の苦手です。
お
なぜかちょっと間違えて覚えています、
うん、
最近の傑作はお菓子のラングドシャです。
お
猫の舌という語源のクリームを挟んだクッキーで、よくいただき物にあるので娘も大好きなんですが、
うん、
何度ちゃんと教えてもランドグシャと言ってしまいます
、
ね、ラングドシャをランドグシャと言ってる。しかもグシャっていうのをお菓子が脆くて崩れやすいからだという意味だと勝手に信じ込んでいます、
なんか、
まあ、意味と一緒に覚えちゃうからもう絶対そのままだよね、
うんうん、
これね、
うんうん、
でもこの間クッキーをくださった親戚におばちゃんグシャありがとうと言い出した時はとても恥ずかしかったです。
いやでも可愛いですね。
可愛いですね。まあ小学生だらね、うん、許されるかなと。だから子どもの頃のこういった間違いは結構面白いありますよ。あのね、うちの今大学生の娘は小さい時に、ドゥルルドゥルルルルっていうあのメロディーのコマーシャルがあるじゃない
ですか。びっくりした今としたら急に歌い始める
の。ドゥルドゥルルルル。
はい、
ジニーはボラニノールなんですけど、それをなんか地味っていう聞こえたみたいで、
お
地味なボラニノールって言ってましたよね。
どんなボラニノール。
地味なボラニノール、どんな地味なんだっていう。
薬に地味も何もない、
ね、うん、まあ、すごく面白かった、ね、
面白いそれ、
というのもありました、
はい、
このなんか、言い間違い勘違いコーナーっていうのはまあね、来月も再来月も、ね、
はい、
あったらぜひ、
いつでもお待ちしております、ね、はい、なんかちょっと後に引きますね、
はい、
皆さんからもお便りメールお待ちしています。宛先はエンディングで紹介します。
帰り道急ぐ途中でふと足を止める、浮きしるべな
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうか。
はい、
菅野照子さん このいろんなこう話を聞いて、
はい、
やはりこういろんな面からまちづくりは見ていきたいと思いますよね、
うんうん、
それをこうやっぱみんなに知ってもらうためにもこのラジオの役割っていうのはちょっとあるのかなと。
そうです ね
親父ギャグ言ってるだけじゃダメなのかなと。
そうですよ、親父ギャグだけ言っちゃダメですよ、は
い、
う
ん、だから本当に千年の一度の街づくりですから、
うん、はい、
やっぱいろんな問題も多分あると思うんですけども、
うん、
みんなでね前向きにね、未来に向かって頑張っていけば、うん、こういろんなアイデアも生まれるし、うん、力も湧いてくるような気がしました。改めて、
はい、
ね、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号980-8668、郵便番号980-8668、 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp、 now@onagawafm.jp
onagawa@fm.jp、 ファックスの場合は022-774-1474、 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も
頑張って。